10ページ。10月は、飼い主マナー向上推進月間。私たちの最も身近なペットとして親しまれている犬や猫。最近、犬や猫により、ご近所間のトラブルが大変増えています。さらに、飼い方を一歩誤れば、不用意ないざこざが生じたり、ペットを不幸な立場に陥れてしまうことも。改めて、正しい飼い方をしているか、注意して見直してみましょう。飼い主が守るルールとマナー。犬や猫が健康で寿命をいっぱい生きられるように、責任と愛情を持って最後まで面倒を見る覚悟が必要です。途中で嫌になって捨てることのないよう、飼う前によく考えてください。犬編。1. 犬には声優の義務がありますので、放し飼いはやめましょう。散歩の時も引き綱、鎖は必ずつけましょう。なお、渓流とは、逃げる恐れがなく、かつ、人に被害を加えることのないように、柵、檻、その他、囲いの中で飼育し、または、鎖で伝えておくことです。2. 無駄吠えしないようにしましょう。犬小屋の周囲は、常に清潔にしましょう。渓流されている犬の行動範囲が、道路、または通路に接しないようにしましょう。普段から、コミュニケーションを取り、信頼関係を築きましょう。3. 糞は飼い主が責任を持って始末しましょう。4. 犬の登録と狂犬病予防注射を受けましょう。登録は犬の生涯に1回、注射は1年に1回です。こんな場合に届け出が必要となります。犬を飼ったとき、犬が死亡したとき、犬の所在地が変わったとき、飼い主が変わったとき、飼い主の住所が変わったとき、登録方法について、市が実施する集団予防注射のときや、市内の動物病院で狂犬病予防注射を受けると同時に登録をすることができます。ただし、市外の動物病院で受ける際は、動物病院が発行する狂犬病予防接種証明書を持って生活環境課へ来庁してください。登録手数料。犬の登録2000円。注射済み表発行400円。次は猫編です。1. 猫による迷惑をなくしましょう。猫には渓流の義務や登録制度がありません。それだけに好きなところに行ってしまい、飼い主の知らないところで他人に迷惑をかけている場合があります。ほったらかしにせず、責任を持って飼うようにしましょう。ゴミあさりをしとるために、餌は十分に与えましょう。近所や公共の場を汚さないように、自宅以外での排泄をしないようなしつけをしましょう。飼い猫であることがわかるように、首輪やリボンをしましょう。共通編。1. 犬、猫を捨てないで。子犬、子猫は必ず飼い主が見つかるとは限りません。飼い主の責任で不妊、去勢手術を受けましょう。2. 犬、猫に餌だけ与えている人へ。飼うなら責任を持って他の人への迷惑をかけないように正しく飼いましょう。不責任な飼い方は身なりに繁殖させ、近隣の皆さんに大変迷惑をかけることになるとともに、犬、猫を不幸にしてしまいます。問い合わせ先、やわら庁舎生活環境課、電話 58-2111、内線 8137。ゴミの減量化にご協力を。生ゴミ処理機購入費の一部補助について、市ではゴミの減量化や資源化を推進しています。その一環として、ご家庭で生ゴミ処理機を購入された場合、市から購入費の一部を補助する制度があります。最近購入された方、これから購入予定の方は、どうぞご利用ください。対象者、市内在住、ただし購入時にも当市に住民登録がある方で、生ゴミ処理機を購入した方で、 世界も含めて自然などの才能のない方。一家庭に一基、コンポストなら2基まで補助します。補助額、購入金額の2分の1、ただし上限2万円。コンポスト購入の場合は上限2000円。なお、100円未満の鉢は必須とします。期限、購入日後、速やかに申請ください。申請先、八和田庁舎生活環境課。申請に必要なもの、日付、商品名入りの領収書、設置した状態の写真、印鑑、補助金を受け取る際の銀行口座番号のわかるもの。申請書用紙一式は生活環境課にあります。問い合わせ先、八和田庁舎生活環境課、電話 58-2111、内線 8138。11ページ、スズメバチのご用心、駆除費の一部補助について、市ではスズメバチによる被害を防止し、生活の安全を図るため、スズメバチを駆除された方に対して補助金を交付しています。猛暑の年はスズメバチの巣が非常に増えます。特に9月から10月にかけては集団の個体数が最大になり、死傷被害が多発するようになります。素人が駆除するのは大変危険です。補助を希望する方は、駆除終了後1ヶ月以内に、八和田庁舎生活環境課へ申請してください。対象者、市内に土地、一般住宅を所有、貸借する個人の方で、事業者を除く、蜂駆除専門業者に依頼し、営業しているスズメバチを駆除した方、世帯も含めて、市税などの滞納のない方、補助額、駆除に要した費用額の2分の1、ただし上限1万円、なお、100円未満の端数は切り捨てとします。期限、駆除を実施した日から1ヶ月以内、申請先、八和田庁舎生活環境課、申請に必要なもの、業者からの日付入り領収書、印鑑、蜂の巣駆除前の写真と駆除後の写真、補助金を受け取る際の口座番号のわかるもの。なお、市役所や消防署では蜂の駆除は直接行っておりません。業者を紹介させていただきます。また、アシナガバチ、ミツバチなどは補助対象外です。問い合わせ先、八和田庁舎生活環境課、電話 58-2111、内線 8138。野外焼却。野焼きは法律で禁止されています。廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、ダイオキシン類などによる人の健康や生活への支障を防ぐため、小規模の廃棄物焼却炉や野外での焼却行為が原則禁止されています。違反者には5年以下の懲役、もしくは1000万円以下の罰金、またはこの陛下、両方を合わせて課すことに処せられます。ただし、次のような場合は、政令で例外とされています。政令、主な具体例の順にお知らせしていきます。政令、国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却。主な具体例、河川敷の草焼き、道路側の草焼き。震災、風水害、火災、その他災害の予防、応急対策、または復旧のために必要な廃棄物の焼却。災害などの応急対策、火災予防訓練。風俗慣習場、または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却。正月のしめ縄、門松などを焚く行事。外場の不要焼却。農業、林業、または漁業を営むために、やむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却。焼き畑、あぜ、水のほとりの草及び下枝の焼却。焚き火その他日常生活を営む上で、通常行われる廃棄物の焼却であって、軽微なもの。落ち葉焚き、焚き火、キャンプファイヤー。 以上の焼却にはビニールやプラスチック類が混ざらないように気をつけてください。また、野焼き禁止の例外指定とされた行為であっても、生活環境上支障を与え、苦情などのある場合は、改善命令や各種の行政指導の対象となりますので、ご注意ください。また、焼却に伴い悪臭が生じる場合は、悪臭防止法で制限されますので、法令違反のないよう、合わせてご注意願います。